はい、皆さん、半月ぶりです。映画凡人たちが集いしラジオ、そのもどいラジへようこそ。お相手は私、ちゃんのつく人といえばちゃんどんごんがちゃんと好きなチャムレイちゃんと
本当の読み方はジャッキーちゃんのおまけちゃんと、
クリスチャンベールのマリッペちゃんと、
チャンツイのこたつちゃんと、
カエルチャンドラーのタンタンちゃんです。
この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりもう映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人ちゃんたちが集まって全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画崇拝型トークバラエティ番組です。
イエイ、
ね、
はい、
ということで、なんでこんなちゃんちゃん言ってるかっていうねチャムレってもともとね、レイちゃん、チャンレイ、チャムレイってなったらしいんですよね。
はい、そうなんですよ。
で、最近チャムさんって言われてるじゃん。
そう
あれ、だからもう、チャンが意味なしだから。
だから、うん、チャムちゃんだとチャンちゃんってことだよね。
そうなんですよね。
ちゃんと、チャン言ってこっていう。
ああ、なるほど。
普及活動？
普及活動。
今日はチャン会ってことで。
はい。
はい。行きましょうね。はい。さあ、ということでね、次回どういうらじ、次回ね、どういうらじ重大発表があるってことでね。それでは参りましょう、はい、ドイラジースタート。
ドイラジ
ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人ちゃんたちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
今回のテーマはですね、先生映画、うん、ということで、これチャムレゴリ押しのね、お題だったわけですけども、こちらもメールがたくさん来ております。では早速紹介していきましょう。皆さん、ちょっと今回ね、ちゃん付けさせていただきますけども。ラジオネーム、たくーんちゃん。パソコンスクールの先生でもある私がおすすめする。へぇ、先生映画は？その名もズバリ、映画、鈴木先生です。生徒会選挙が始まり、普段前に出たがらない生徒の生徒会会長立候補に不穏な雰囲気を感じる鈴木先生。休職していた天敵のタルコ先生も復職し、物語は意外な展開に。生徒会選挙を通して選挙とは何か、投票率が良くなることが果たしていいのか、悪や教育に良くないものを徹底的に排除するのが最良なのか、といった社会的テーマを中学校という小さな場所の中に取り込んだ脚本はさすが小沢亮太とうならされました。金八先生やルーキーズのような熱血先生とは違う、まさに担任する生徒と同じ中二病に囚われた鈴木先生は親しみやすい僕のヒーローですね。ラジオネーム、ざっくりスナイダーちゃん。グッドビルハンティング。教授と清掃員という関係にいながらも互いに人生に介入しながら絆を作っていく二人は、お互いにお互いの先生なんじゃないかとも思える素敵な関係。もう一つ、スイートセブンティーモンスター。主人公 JK ネイディーンは手がつけられないひねくれ者、そしてその担任ブルーナーを演じるのはウディ・ハレルソンなのですが、今までのイメージとは打って変わってとんでもないハマり役。ひたすらネイディーンに罵倒され続けるというサンドバックポジションにもかかわらず、先生と生徒という一定の距離感を保って温かく見守るその姿はまさに求めていた先生像。マッチョなのに運動できなさそう感が溢れ出してて知性すら感じる。どうしたウディ。ラジオネーム、長さんちゃん。先生映画ということで、こんな先生がいたらいいなという映画と、こんな先生がいたら嫌だという映画を紹介します。こんな先生がいたらいいな映画は、前回天才映画で挙げさせていただきました映画ビリギャル。伊藤敦演じる実在の人物でもある坪田先生の教え方はまさに素晴らしく、こういう先生に出会ってたら人生変わってたんだろうなと思います。もう一つ、こんな先生がいたら嫌だの方は、セッションの JK シモンズ演じる鬼教官フレッチャーですね。この先生の元でやってたらメンタルやれます。ラジオネーム、老害ちゃん。英国王のスピーチ。前回のお題で出た天才映画にてアマデウスとレインマンを語る皆さんのトークを聞いていましたら、社員で天才ピアニストを演じてアカデミー賞を取ったジェフリー・ラッシュを思い出し、そこから繋げて英国王のスピーチで喫音の英国王に発音を教えている言語治療師のライオネルが思い浮かびました。劇中のライオネルはオーストラリア訛りであるため何度も挫折。そこへ過去のトラウマからうまく話せないジョージがやってきて、先生も生徒も成長するストーリーで、大好きなベストキッドやロッキーシリーズのような展開が大好きです。クリード、チャンプを継ぐ男。アポロクリードの息子にロッキーがボクシングを教える先生となり、生前のアポロクリードから教わった方法を指南していきますが、その中に鶏を追いかけるシーンが出てきたのを見て、記憶が曖昧ですが、ロッキー2でアポロクリードを倒す時に行ったトレーニング法だったのを思い出し、ロッキーが父親を倒したトレーニング法を息子に伝授することで、父親を超えるチャンプにしていくのかと、格差校を見ていた人へのサービス精神も感じ、スタローンにより好感が持てました。ラジオネーム、前田直樹ちゃん。山田洋次監督の学校です。
トラさんばかり撮っている監督と思っていましたが、こういう名作を撮れるのかと衝撃を受けた一本です。夜間学校の日常を描いており、昼間の学校とは違う人間模様が見れて大変面白かったです。ラジオネーム山岡ちゃん、あるスキャンダルの覚書を押させていただきます。中学生の教え子と関係を持ってしまった美術教師ケイト・ブランシェットが、彼女に執着するベテラン教師のジュジデンチと、泥沼の愛憎劇を繰り広げるという内容で、彼女らの演技合戦が非常に見応えがあります。ケイト・ブランシェットが出てきてレズ要素があるということで、私は勝手に汚いキャロルと呼んでいます。ラジオネームピカチュウのパパちゃん。文化祭に向けて特訓をする軽音楽部の女子高生たちが主人公のリンダリンダリンダで、河本雅宏さん演じる顧問の先生がとても印象的です。泥臭く奮闘する熱血スポコンものとは少し距離を置いた緩い青春映画ですが、その心地よいぬるさを体現するようなキャラクターがこの先生だと思います。部員に率先して指導することもない、一見やる気のない人に見えるけども、彼女たちが夜の学校でこっそり練習しているのを見逃してあげるという優しさも合わせ持っていて、とてもいい先生でした。ということで、皆さんからいろいろいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、どうですか？
は
い、マリペちゃん。
ザックリスナイダーちゃんからいただいた、スイートセブンティーモンスターの、ウディ・ハレルソン。本当に、なんかいい先生だなっていう印象がすごく、なんか直近で見て、よく印象に残ってるなっていうふうに思いましたね。本当にこう、やっぱりその多感な時期に、ある程度の大人に対して、すごくこう当たり散らしてるような女子高生に対しても、すごくこう余裕を持ってずっと接していて、かつ、まあ彼女にも、まあそれなりに、ずしんとくるようなことを言う部分もあったり、なんかすごくいいなって思ったような気がします、ね、
だからなんかやっぱ人生の先輩感がある感じがいいですよね、はい、だからなんかやっぱ今ねちょうどやってるスリービルボードの所長とかもね、
あそうだね、ウディハ
レルソン、なんかやっぱちょっと最近そういうちょっと近い感じがあるかもしれないですね。
だからちょっと猿の惑星とはまた違う、
ちょっと違う、
でも本当に先生っていうのが幅広いです。教授もお医者さんも先生だし、
う
ん、何かの師匠、うんとかっていうのも全部先生、
うん、そうだよね、
うんうん、
はい、ほんじゃ、俺、ピカチュウのパパちゃんの、リナリンダリンダね。
はい。
まあ、コモン先生とかちょっと覚えてないんですけど、これ、ふと思ったけど、これ、リナリンダリンダって、要は、学園祭で、ブルーハーツのね、まあ、みんなよく知ってる、リンダリンダを、やりたいからって言ってやるんですけど、これ先生ね、河本雅宏さん。
うん、
顔わかります？
はい。
わかります？
わかります。
ブルーハーツの、ボーカルの、小本ひろとちゃんの、弟ですからね。
え？
あ、弟なんだ。
そうなの？
はい、そうです。
あ、俺知らなかった。
リアル弟なんです。
へぇー。
なんか。
だからそういうキャスティングかもしれないですね。
そうなんだ。名前すげえ似てんなと、ややこしいなと思ったけど、うん、そういうことなんだ。
うん。
え、顔似てなくない？
なんか、意識すると、あ、意外とみたいな。
知らなかった。
そうなんですよ。
同一人物だと思ってた。
それは
それはちょっと
。俳優としてはそっちの名前なのか。
ああ、そういうパターン。
思い込んでました。
なるほど。
僕、ラジオネーム、たくんちゃんの、やっぱ鈴木先生。なんか選挙行かないっていう人とかもいるじゃん。
うんうんうん、
でそういう人ってやっぱさ、この国家システムそのものに票を投じてね、みたいなさ。
うんうんうん、
なんかそういう主張がある人も中には
いる
のかなっていう気にさせてくれたから、うん、もうほとんどそういう人ばっかりじゃないけど。
まあそうね。
怠惰だとかさ、いろいろあると思うけど、うん、っていう、なんかそんな視点なかったを毎回ね、鈴木先生って。
まあこれだから、小沢亮太さんっていうより、原作
ですね。
の方が、やっぱ、すごいものがすごいっていうのが。
うん。
まあ、そういうのを拾って、ドラマ化するのは小沢さんはうまいのかもしれない。
そうそうそう。どっちかというと、まあ、ドラマ版の方が小沢さんの腕が光ってたかなって感じしますからね。
うん。
でも、僕やっぱ、その、好きな先生って言ったら、絶対金八でも鬼塚でもなく、やっぱ鈴木先生ですね。
うん、なるほど。そうだね。
俺は鈴木先生。転職者が正しい人である必要
は
ない。
そう、俺は鈴木先生は普通すぎる普通だと思う。
普通すぎる普通。あ、だから、平凡を理解している非凡な人ってことじゃないですか。
ああ、なるほどね。
うん。うん、はい。チャムちゃんは？
私、山岡ちゃんの見たことないんですけど、ケイト・ブランシェットまんま好きなので、
はい。
この汚いキャロルと呼んでいますっていうの、ちょっと、ちょっと見てみたい。
あるスキャンダルの覚書ですね。
う
ん
うん、そう。見てみたい気もします
。そうだ、すごい。俺もこれ見てないけど。
本当ですか？ DVD 貸しますよ、うん。
あ、持ってる。
持ってますよ。
だってもう、相手役がジュディ・デンチちゃんですからね。
ね
え。これは、
ここちゃん無理でしょ。
いやいや、ここは大変。ここは大変ですよ。この二人の演技合戦とかだったら結構すごいことになりそうな。
すごいすごい。確かに汚いキャロルってね。ということで皆さんのじゃあ持ち寄り、ございますか？
まあ、ドストレートに キャメロン・ディアス主演のバッド・ティーチャーが、
あ
ーそう、これ本当キャメロン・ディアスは自分のことしか考えてなくて、でまあ最後変わるかって言うと別にそんなに変わらないんですけど、でもやっぱりキャメロン・ディアスだから私は許せるなみたいな映画で、なのでちょっとキャメロン・ディアスを師匠にこの力を学びたいなと、
師匠
まだキャメロン・ディアスのあの愛嬌さがあるとなんか許しちゃうみたいな、
ね、ちょっとそういうの羨ましいなってな、ね、
キャメロン・ディアス補正がかかる、
そう、ね、不思議な魅力が楽しい映画でした。これ共演してるジャスティン・ティンバー・レイクちゃんはキャメロン・ディアスちゃんの元カレちゃんなんですよね。
リアルリアルな、
そうそう、それで
セックステープ一緒にやってると、
あ、そうなんですね。でもまあキャメロン・ディアスちゃんは別の方と結婚して幸せそうだから私はとても嬉しいです。はい、
なんかすごい映画見ててこんな先生に出会えたらよかったなっていう風に一つすごくそれを思った作品があったなと思っていて、遠い空の向こうにっていう、はいはいはい、ジェイク・ギレンホール主演のあれなんですけど、ロケットを作る少年たちの物語で、実話を元にしてるやつ ですごくこれの時にあの親とかもすごくそれを反対してたりするんだけど、先生がすごくそこにみんな頑張ってるっていうのも見ているし、能力もあるなっていうのを見て一番応援してくれるのが先生だったっていう、最終的にはその実際の人物は NASA で働くっていうのことをされたみたいなんですけど、そういう風になるまでにその先生と出会ったってことはすごく大きかったんだろうなっていうのを感じていて、人生の中ですごく先生っていう存在が一人の人間の人生を変えることって結構あるんだろうなっていうのをすごくこう映画の中で感じさせてもらったなっていう作品で、
実生活でもいるそういう人、
まあ、ちょっとしたことが結構あるかなとは思うんですけど、ここまでっていうのはまあなかなかないだろうなとは思うんですけど、
まあ人によってはあるよ、
人によっては、
あのほら卒業した後とかさ、先生に会いに学校に行くタイプの人、
あ私は行きましたね、
行かない、
俺も行ったね、
おすごい
行かない
行かない、
大学の先生はまあ、
そっか、俺逆にこれ全然こういう話じゃないけど、そういうことを嬉しそうに話す先生がいるわけだけど、
はいはいはい、
ね、嫌だったんだよね。
ああ、もう鈴木先生ですね、本当に。
へ、
まあ、よくありていだけど、問題児だったりとか、こう、はいはいはい、まあ、賑やかな日やつらばっかだから、
はいはいはい、
まあ、そういうやつアピールされても、みたいなね、そういうことしてから、他のやついけねえよ、みたいな、思ったりとかしたっていうのは、全然関係ない話ですよね。
いや、関係ありますよ。逆に、ほら、鈴木先生の場合は、一切卒業生が来ないけど、それは、きちんと送り出して完結してるから、っていうね、ありましたからね。
私、アフタースクール。
おお、大泉洋の。
そうです。
はい。
大泉洋が好きになり始めたあたりぐらいで見て、
ほうほうほう。
あ、大泉洋ちゃんが好きになり始めたくらいで見て、
別にいいよ
いやいや、ぶっどんだけぶっ込むから
佐々木蔵之介ちゃんと坂井雅人ちゃんと大泉洋ちゃんの、
すごいメンバー、
そうメンバー で先生の名前が陣野先生っていう名前なんですけど、
そう、
なんか先生っていう役でいいシーンっていうよりはあんまり覚えてないんですけど、終盤の常盤貴子と校庭を見ながらこう一緒に会話をするシーンが、どういう内容を会話してたかはちょっと覚えてないんですけど、その大泉洋ちゃんの会話の間とか醸し出す雰囲気が、私はこのシーンがすごく好きで、ですごい泣いたっていう、シーンですごい泣きました、
いや、アフタースクール泣く話なんだ
ね、
初めて聞いた。
そのシーンが、そう、そのシーンだけだったけど、
どっちかというとね、あなたは絶対騙されるみたいな、そういうタイプのね、どんでん映画として内田健二監督ってずっとね、運命じゃない人とか、でその後も鍵泥棒のメソッドでやってたから、そういう感じのスタンスでね、俺も結構見に行ってたから、
このシーンはすごい良かったです、
へえ。あのね、結構ぶっ飛んでる映画なんですけど、神は死んだのか知ってます、大学教授が、まあ、俺んとこの単位欲しかったら、ちょっと全員神は死んだって紙に書けと。
ほうほうほう、
神はいねえ、みたいな。
ほうほうほう、
で、そうやったらもう、単位あげっから。
それだけで。
そう、それだけで。って言っても、かたくなに書かない強固なキリスト教徒がいて、その人が、神はいるってことを、まあ、授業中に証明するみたいな、いう、まあ、むちゃくちゃな話なんですけど、まあ、なんか本当サンタクロースの存在を証明するみたいな、34丁目の奇跡みたいな、もう結構飛び技がある話なんだけど、教授も嫌なやつだし、
その証明させようとする映画の作り手のなんか欺瞞みたいのも、すごい鼻につくし、なんかラスト教授に訪れる展開とかも、は？ふざけんなよみたいな話なんだけど、なんか見てる最中は面白い気がしてくるっていう結構好きなんだけどもう二度と見たくないっていうね映画ですね。なんかいろんな考えの人がいるってことですよ。神はいるとかいないとかそういうことを真剣に考える人もいます。
はい
はい。
まあやっぱあれだよね、まあ先生だからそういうね教員の先生じゃなくてまあやっぱこう師匠を教えてもらうとかだと、とかまで行けばね、スターウォーズだって先生やっぱりそれ重要なね要素ですからね、スターウォーズのね
ヨーダとか
ヨーダとかね、オビワンとかだと思うし、やっぱり、やっぱ最近だとやっぱこうキングスマンとかもねやっぱ完全にそういう分類じゃないですか、
ね、師匠ですな、ね、あれは、
うんうん、だから意外と先生何がいるかなって思わなくてもみんなが見てるそういうね娯楽作もいっぱいそういうのには入るなっていう、
でも尊敬する人がいれば、それはもう先生みたいなもんですよね。
でもあとざっくりスナイダーちゃんが言ってた、はい、グッドウィルハンティングも、
はいはいはい、
すごい好き、
はいは
い、
あれですよね、グッドウィルハンティングもそうですけど、ロビン・ウィリアムズが出てる映画って先生が多いなっていう印象があって、あの今を生きるもそうだし、
そうだね、
これなんか本当よく挙げられる、
そうだね、だって先生映画で大体結構今を生きるってね、みんな実在するしね、いい先生の話としてね、
あとお医者さんもので言えばパッチ・アダムスとかもそうだし、なんかすごい先生をやってるなって、
そうか、お医者さんで言えばあれもだ、レナードの朝もね、
レナードの朝
もね、先生、お医者さんの先生だね。
あ、先生だ。
先生だね。
ロビン・ウィリアム。
やっぱ先生感がある。
あるね。
あのね、感じに。
ジュマンジとかね。違うね。
一番違うやつ。
あ、でもジュマンジも結構、でもあれは、子供たちにとっての、ティーチャー感はあるよね。だから学校の階段における、先生みたいな。
だから導くもの
として、ね。導く、子供たちと一緒に頑張る大人の人、好きなね、感じですよ。あとやっぱ、よく型としてね。先生と禁断の恋みたいな、あるじゃないですか。先生とかね。
映画ね。
最近のね。
最近のとかね。
はい。
ナラタージュとかね。
はいはいはい。
そうか。
そういうのも。
定番だね。良くも悪くも。
良くも悪くも。多分悪くもですよね。どっちか。こんな奨励してくる映画は最悪ですよね。先生と恋に落ちようみたいなさ。
あとあれですよね。アーティストも先生っていう場合がありますよね。画家もなんとか先生っていう場合で、小説家とかも先生。
そうだ、そしたらそうだね。漫画家もそうだし。
確かに。なんか俺先生言われる時あるから、毎回訂正してますね。ごめんなさい。先生って呼ばなくていいです。
俺も先生って言われたら絶対拒否する。
おまけちゃん。
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 別に俺は何も先生してないけど、なんかつけられるんで。まあ、それはいいんだけど。
キャラクター的にね。
キャラクター
いろいろ教えてくれるし。
あの小説家で言うとあのミザリーがすごい印象に残っていて、 あれもすごくこうやっぱり有名でこうファンもしっかりつくと、こんな目にまであっちゃうんだなっていう、
ね、そう、あの本人の恐怖ですね、
スティーブン・キング
の本人の
よくあんのがさ、小説家の人はさ、結構主人公小説家とかすげえ出すし、映画撮ってる人ってなんか、
映画監督。
そうそう、監督とか映画館の人とかすごい撮るの、何なんだろうね、あれね。身近だから
まあやっぱだから、キャラクターに自分のリアルが反映しちゃうのがそのまま出ちゃったみたいなことなのかな、もう。
なんか冷静に考えるとさ、そんなに身近にいねえぞって思うじゃん。小説家とか近くにいないじゃん、別に。
その人のリアルだからしょうがないんじゃないですか。
軽い感じなんですけど、なんかこれシリーズで見たいなっていう映画があって、まあジャンルとしてはホラーコメディかな、スペインの映画で、ゴーストスクールっていう映画があって、主人公が幽霊が見えちゃうネガティブな先生が主人公で、でなんか幽霊見えちゃうから、赴任した学校ことごとくクビになっちゃうんですね。なんか他の人に見えないもの見えちゃうから、まあなんか変なこと言っちゃって、なんだこいつって感じでどんどんクビにされちゃって、で最後に行き着いた学校でようやく校長先生がそれを信じてくれて、うちの学校に怪奇現象が起きるのはこの人の言う通りなんだなと思って、ようやくその学校で自爆霊の5人の生徒を成仏させるために奮闘する映画なんですけど、
シリーズなの？
いや、なったらいいなって思って
ます。ああ、その先生が次の学校行って、トラさんじゃないけど、次の町行ってみたいな。
すごい楽しい。
楽しい。
楽しい。
でも怖くないんだね。
怖くないんです。
ね、ホラー、ホラーって言ったね、ちょっと苦手感がね、
全然
あるのに。じゃあ俺、先生ってタイトル付きやつ、ちょっと思い出しました、今。先生を流産させる回って。
あー最高
あね。
何それ
っていう、ありましたね。なんだっけ、本当のね、本当にあった事件だっけ、なんか、を元にして、インディー映画ぐらいのサイズでやってて。で今度、来月かな、そう、ミスミソをやる監督さんが、のデビュー作でね、内藤英介。
いや、素晴らしいですよね、あのね。
うん、
もう不穏な感じが、なんか、他にもない不穏感がね、ずっと漂ってるっていう。う
ん、こんな予算かけてなくて、
そうね。
あんな恐怖をずっと続けられるんだったら、うん、この人の撮るミスミソは、ミスミソって漫画原作ですけど、
うんうんうん、
すごいことになるんじゃないですかっていう。
あれ、その先生を流産させる会の監督さんかな、許された子供たちだっけ、それを私ずっと待ってるんですけど、ミスミソを先にやっちゃうんですね。きっとこれも先生が出てくるでしょうね、うん、いじめに関連する話だから、
うん、
もっと先生がじゃあ、
うん、
明るい感じの、
うん、
裸足の季節は先生だけが頼りだった映画ですよね、
うんうん、
あのラスト
は私あんま出てこないけどね、
そうそうそう、
そう最初と最後だけだけど、
そうでも完全にこれは人生に、この子の人生に影響を与えるんだろうなっていう、うん、
そうだね、でもそうだ、逆に言うとやっぱり学校って家庭とまた別の世界を見せるっていう、子供っていう時期に、すごくそういう意味ではね、世界をさらに見せるっていう部分でもあるから、やっぱ先生大事だなってなるね。
先生ってね、大事ですよ。
うん、
大事。
うん。だってやっぱ子供、その人の人生の可能性に関わることがとても多いよね、結局。
うん。
ギフテッドね。
うん。
反対にあんまりこう先生なのにこう活躍とかはしないのに、日常的にあこういう先生いそうだよねっていうのが今思い出したのが耳を澄ませばですね、すごいこう本当に日常の一部で切り取って、まあこういうシーンあるよねっていうのがいろんなところで出てくるのが面白いなって思ってみたなっていうのを思いました。職員室でちょっとこう質問しに行って、なんとなくちょっと調べてくれて教えてくれるけど、まあそれぐらいで終わるみたいな雰囲気だとか、あと図書室でこう本借りたいんでっていうのも、いや月曜日まで待てないのみたいな、そう月曜日だったか忘れたけど、その次の休み明けまで待てないのみたいなやり取りをする先生だとか、人によって先生って全然違うなみたいな、そういう描かれ方が本当にちょっとしたことだけど面白いなって思ってたな。
あのさ、霧島部活やめるっていうのさ、
私もちょっと今思い出しました。
ね、そう、今思い出したけどさ。
先生出てきたっけ？
映画部の顧問。
はいはい。
うんうん。
ああ、
部活くんだよね。
いや、でもこれはね。
私、いるなぁ、こういう先生って思ってた。
ね、だから神木くんが、ちょっとゾンビ映画撮りたいんです。
はい、
うん。
ゾンビとかってお前にとってそれリアルなのみたいな。
うん。
うん、
いや、リアルなんだよって、
ね。はいはい。
強い強い。
でもこれね、これ、ちょっとお芝居好きな人が見るとね、
うん、
なんか意外と見え方が変わるんですよね。
うん、どういうこと？
あの先生やってる俳優さん、まあ俳優さんであり劇作家なんですけど、
はい、
岩井秀人さんって人なんですけど、うん、が劇団持ってて、ハイバイという、その人結構昔、実際に引きこもりやってたりとか、
うん、
あと自分の家庭関係のこととか、そういうのを全部ぶっ込んで、ちょっと半分ドキュメンタリーみたいな、ことをやって見せながら、すごい作品、面白い作品を出すんですけど、
うん、
そういう人だってして見ると、もっとその半径何メートル以内のとかっていう言葉が違うように捉えられるっていう。
私小説書いてる人とか、そういう方に近いんだ。
そうそうそう。そうそうそう。まあ、映画自体の先生はそうじゃないのかもしれないけど、ただ単に若手になって感じなんだけど、監督のね、うん、吉田大橋さんは、
はい、
めちゃくちゃ、そうお芝居の人好きだからそういうキャスティングしてるんで、
そうか、
めちゃくちゃ分かってそういうキャスティングしてて、うん、で、あのセリフをわざと言わせてるんですよ。
うわぁ、憎い
憎いんですよ。実は憎いっていう。
こら、やられましたな。
そうそうそう。っていうこともあるっていうね。ちょっと、作品とはずれる。で、でも違うキャスティング構造みたいなのが面白い。
いや、でも絶対そうですね、奈良さん。そうですね。
で、この前、去年やった、クヒョウタイさんの妻っていう、そう、舞台のクヒョウタイさん、吉田大橋監督が演出したってやつに、出てますね。役者としても。はい。
学校が舞台でいろんな先生が出てくるといえば、私も悪の経典を思い出しちゃいました。
ゾンビスクール
が。違う違う。いろんな先生がいろんな死に方を していくね。
そんな先生出てきましたっけ？なんか伊藤秀明が強すぎて。
いや、山田孝之とか。あ、そうそうそう。あと美術の、その名前わかんないけど。
まあ、あれはあと、なんですか、ドラマ版みたいな、そのなんか単発のやつ、うん。
ウェブドラマかな。
ウェブドラマみたいな。うん、
言ってましたね。
まあ、今もちょっとあるか。
うん。そういう流れあるよね。うん。だから、小説のところの最初の方にあった人とか出てきてないけど、みたいな。
うん。多分そうですね。保健室の先生とか。うん、
笑ったね、あれは。悪の経典は笑ったね。さあ、ということでね、もう先生映画、あなたにとっての師匠、そういう人は映画に出てますか？ということで、次回はですね。第90回アカデミー賞。
お
お、うん、あの作品について皆さん、いろいろ、あの賞を取った俳優とか、うん、そういうのについてね、感想とかいろいろください、うん。ということで、次のコーナー行きましょう。
急げ映画館。
このコーナーは、今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする、全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネマの神様が選んだ作品は、シェイプオブウォーター。はい。ということで、今回扱いますのはね、シェイプオブウォーターという作品なんですけれども、こちらについてみんなと一緒にね、喋っていくうちに、だんだんだんだん長くなってしまい、本編に入りません！申し訳ございませんでした。ということでね、たくさんメールもこれ、過去最多量のメールも皆さんからいただきましたので、うん、こちらをですね、別配信ということで、シェイプオブウォーターだけ取り出して、急げ映画館、別配信させていただきます。よろしくお願いします。ご了承ください。ということで、次のコーナー行きましょう。
トイラジ。
くらえ映画。
このコーナーは、世の映画好きに知ってほしい特別な思い入れのある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人ちゃんたちが実際に見て、褒めたり褒めなかったり、いろいろ本音で語ってしまうという、なんとも身の程知らずなコーナーです。
今回いただきましたのが、ラジオネームビロシちゃんから、それでも愛してるです。こちら、あらすじお願いします。
はい。2011年アメリカ映画、うつ症状を抱えた玩具会社のウォルターは、腹話術の人形ビーバーを拾ったことで、日常が好転していき、といった物語です。
じゃあテンション聞いていきましょう。こたつ、まあ、僕の日常ですよね。はい。おまけちゃん。
いや、なんか、心温まるとかって紹介されてたけど、心温まるのかなみたいな感じでしたね。
はい、たなちゃん。
ああ、なんかアントン・イェルチンを見て、しみじみとしました。
うん。ちゃんちゃん。
私は最後、ちょこっと心温まりました。
マリップちゃん。
人っていろんなものに支えられて生きてるなーって思って、なんかそれがすごい残ったなーっていう感じ。
うん。ということです。さあ、こちら監督がですね、なんと、ジョディ・フォスター。うん。結構いろいろ撮ってるんですね。うん。なんか映画とかドラマとか。はい。で、ジョディ・フォスターも出演しているということでね。うん、メル・ギブソンが主演です。うん。さあ。
なんかあれだよね。なんか、多分メル・ギブソンがね、結構こう、いろいろあって、うん、みんなに喪失感食らってる中、手を差し伸べたのが、この作品でジョディ・フォスターだったみたいな、
うん、
そういう話があるっぽいですね。で、そこからまたこうね、いろいろ、メル・ギブソンもね、復活してきてみたいなね、うん、感じもあるっぽいので。でもだから逆に言うとね、メル・ギブソンもね、リアルああいう状態だったのかなとかも思いつつね、うん、ちょっと見たりするとちょっと感慨深いというか、ね、ちょっと落ち込んでたんだろうなみたいなのも含めてね。
あの暴力シーンとかも他者に向けてたりとかね、うんうん、いろいろしてたかもしれないしね、
うん。昔の写真を見るのも結構辛い時期はあったかもしれないですよね、うん、逆に今と比較しちゃってとか。
うん、ね、今も辛いかもしれない
けどね。まあそうだよね、それはね、うんう
ん。なんかあんまりメル・ギブソンの顔は、まあマッドマックスちょっと見たから、それでうっすら記憶にあるなって感じだけど、なんかまあだいぶイメージが役柄的に違って、あ、こういう演技もできる人なんだなみたいなのは感じましたね。あとジェニファー・ローレンスがもう、
はいはい、
この時は20歳のはずですけど、
うん、
すげえなーと思って
すげえな
そう、全く同い年だから。
あ、はい、そうなんだ。
そうそうそう、同じ学校にいたら同じ学年だった。
うん、
いや、なんかこう、まだちょっとね、小娘感が、今やなんていうか、もう大女優っていうか、なんかよくわかんない、こう、女優感が出てきてますけどね。うん、まあ、まだ20代なのにね、しかも。うん、でも、この頃はまだちょっとこう、そういうのになる前ぐらいで、うん、学園のね、あの、一番の女の子みたいな、うん、やるんだな、みたいな感じは。うん、
そのイメージも
なかったからね。
うんうん、私、ジョディ・フォスターちゃんが、すごい綺麗だなと思って、うん、あの、作中ね。うん、はい、 で多分フライトプランとかしか見たことないのかな。他なんか、
どの作品でも全て綺麗で可愛いんですよ、
うん、そうなんですかね、うん、
ジョディ・フォスター大好きですね。
お、う
ん、俺も好きです、
ね、なんかこうイラついてても全然素敵だし、うん、なんかこう悲しい、
あの羊たちの沈黙、
あの人か。
そうですよ、そうですよ、そうですよ。
全然なんか顔が違う感じするけど。
やっぱ大人になって。
そっか。
さらに。やっぱなんかジョディ・フォースターはやっぱなんか、そうやってイラついてても、うん、なんか要はその下品にならないよね。やっぱほんとなんかちょっと知的さが出てるから。
うん、そうなんですよね。
ね。基本的に。そういうとこがなんか、なんていうか凛としていいですよね。
何をしてても彼女なりの考えがあってこうなんだろうなっていう感じが出てるっていう演技をいつもされてるなっていう印象はあります。結局、旦那と、別居しようっていう決断だとか、うん、ここも結構やっぱりその自分と暮らすだけってだけじゃなくて子供もいる中でっていうとこの決断ってすごい難しいなって、
うん、
やっぱりそのうつ病になって2年ずっとここで支えてきたのはやっぱりあなたのこと愛してたからよっていう部分はもちろんあっただろうし、見放すじゃないけどこう目の入らないとこにしてしまうっていうのはある種ちょっと心配なところもきっとあっただろうけど、やっぱり子供にそういう変わっていく父親っていうのを見せるのもいかがなものかっていうこととか、
うん、
もう序盤に言ってるようにもう子供たちにも影響があってっていうのをもう感じてる中での決断で、序盤からすごいなっていうでそっからのあのビーバー捕まえてからのテンポの速さ、
うんうんうん、
あれどう進んでいくんだっていう、
うん
う
んうん、
ちょっと最初ギョッとしますね。あのスピード感というか、
うん、
展開の感じ、
うんうん。でもテンポはやっぱいいんだろうね。だってやっぱこれ全部で90分か。うん、1時間半だもんね。うん、
短いよね、
うんうん。うん。でもなんか不足してる感ないし、
うん、
やっぱそういうのはちゃんとしてるから、やっぱりあの監督としてのジョディ・フォスターがしっかりちゃんと腕あるなって感じはすごくするというか、
うんうん、
それまとめていくのと、どういう風に描くかもちゃんと一個一個の描写をちゃんとやってる感じがするから、
パペット持った時にビーバーでパペットってなんかもうゾンビーバーすっごい思い出すと思いながら
それは思い出すじゃない、見てる人は、
まあ、あの窓からパクパクしてたのとかすっごい思い出すと思って、
ね、こっからね、そうそうそうそう、殺人鬼になるかみたいな
そう、だからなんか終盤のなんかあの動きもなんか、うん、あって思うぐらいな感じの部分はちょっとあったんですけど、うん、
僕もね最初これ予告がやっぱあるんですけど、
うん、
今回飛ばせない仕様になってていつ始まるのか分かんないから、
うん、
ちょっと家事とかしながらね、うん、ちょっとよそ見して始まったら、うん、あの頭に戻してみようと思って、はいはいはい、で家事一通り終えてパッて見たら、
うん、
ザ・ビーバーってタイトルが出てて、
うんうんうん、
ああこれまだ本編じゃないんだ、予告
編
なんだ、
何かザ・ビーバーの予告だ、
ザ・ビーバーの予告まだやってんなと思ってずっと見てたら、これ本編じゃねっていう、
そうね、だから
で戻ったら、あ、これ現代ザ・ビーバーなんだ、
現代ザ・ビーバーね、まあ、ちょっと紛らわしいよね。
これは何ですか、ザ・ビーバーっていうのはやっぱその生き物のビーバーっていうのと、なんか他にもこう意味合いがあったりするんですか、うん、チャムレさん
すごいフル
あるらしいですけど、
あ、別の意味があるらしい、
うん、でも、うん、
ちょっと言いづらい、
調べたらいいんじゃないですか、
あ、
各自で調べると、
これダブルミーニングってことなんですか、じゃあ
多分そういうとこあるんだろうかね、
うん、うん、
要は自信がない、虚勢されてるっていうところの象徴、それを取り戻すみたいな部分があると思うので、そういうことを含めての作品っていう、ね、それをね、女性のジョディ・フォスターが撮ってるっていうのが面白いですね。
そうだよね。で、あの役を自分でやってるっていう、
そうそうそうそう、
すごいですね、
うん、
はい、
やっぱビーバーのあの登場シーンっていうか、ね、うん、ゴミ箱にね捨てられてるっていうのがやっぱ上手いですよね。だから自分ももう捨てられてる存在で、捨てられてる者同士の多分なんか何かを感じたからまず手に取ったんだろうっていうのもちょっとあるし、うんうん、
シェイプオブウォーターじゃないですか。
あ、本当だそうです、そうそうそう、だからね、テンポよくってあの辺までの流れすごくやっぱいいですよね。
うん、
それどうなったかって言ったらね、次の朝みたいな感じでね、寝てるとこにね変な声がね、ウェイクアップとかつってね。あれはいいですよね。あの展開。ん？だから何も知らなきゃ、ん？一瞬何ってなるしね。
うん。まああれはね、日常ですよ。
日常ですか？
日常ですね。ですね、はい。
起きろと言われてる、いつもね。
うん。だからやっぱね、その、まあ僕も結構、
うん、
まあ、そこまでね、その、重度な鬱状態になったとかではないんだけど、
うん、
なんかちょっとスランプがあったりとかした時、なんかすげえ人生うまくいってないな、みたいな時に、はいはい、逃げ込む場所がなかったんですよ。
はいはいはい。
で、ちょっと親とかにも、助けてもらおうかなって思った時とかも、はいはいはい、親が鬱になっちゃったりしてて、そのタイミングで。 時にやっぱどうしても俺の中でぬいぐるみだったんですよね。
はいはいはい、
でぬいぐるみに対して会話するっていうのって、うん、結構これセラピー効果っていうか、
うんうんうん、
ものすごいあって、ね、だからこうぬいぐるみと会話することによって割と自分をこう取り戻せたし、
うんうん、
ぬいぐるみに自分は監視されてるとか、うん、一緒に暮らしてるっていう気持ちを持つことで、わーわーって自分を殴るみたいな行動とかあるじゃないですか。でも実際にもう本当に俺は、
起きてますね。
そうそう。どうしようもないクズな生活してるぞって時とかは、うん、本当にいろいろ殴られてましたよ。
はいはいはい、
うん、
とかもやってるし、うん、だから今もここにぬいぐるみと一緒に僕は収録に来てるわけですよね。
はいはいはい。
うん、そういうことですよね。はいはい、
毎回
ちゃんと仕事しろよと。
ちゃんと仕事しろ。このワグマ
君は。いやもうすごい、このね、ワグマ君はね、
はい、
目の光り方が違うもん、毎回。
そうなんですよ。ちゃんと。
光らしてんな、感が。
ちゃんとこいつ仕事すっかなっていうね。
そうそうそう。
本当はこんなテンション高いキャラじゃないけど、ラジオの時はちゃんとお前やってっか
っていう、ね、
ああそういうこととかちゃんと見てる。
で
も、
でね、
そう、ワグマ君ポッていなくなったら、もう俺はもう、
だらーと。
だらーと、もう、ふぬけみたいなやつになっちゃいますから。
うん、
ああ まさに俺の日常の映画ですね。
だそうだよ。だから、やっぱ具体的にそういう風なね、多分セラピーも、あれは勝手にね、あの、先生に言われたとか言ってるけど、勝手にやってるとかあるけど、
うん、
まあ別に具体的にやっぱありそうだしね、こういう、ね。
多分あると思いますよ。
うん。イマジナリーフレンドの、はい、がもう、具現化したものに当ててるみたいな感じだよね。
うん、なんかでも本当にこう会話する相手を作るっていう、
うん、
自分との会話なのかもしれないけど、うん、ああいうのって本当にこう自分を支えてるんだろうなって思う部分ってちょっとそれで他の映画を思い出してたんですけど、
うん、
あのトム・ハンクス主演のキャスターウェ
イ
の、うん、
あ俺は見てないけ
どのボール、
はい、
ボールがあったからこそ、
うん、
無人島でどうにかこう、はいはいはい、あの、もう死のうかとか悩んだけど、うん、それのおかげでどうにかいられたっていう。うん、
なるほど。
あ、ウィルソン
結構あって。
それだともう思い出したね。去年のね。
あ、違った。
去年。
スイスアミーマン。
そう、スイスアミーマンも、
うん。思い出しました、私も。
死体のダニエル・ラドクリフ君と。
途中までね。
そうそう、一緒に、ね、会話しながら旅するっていうね。絶対自分を取り戻すと、
うん
うん、本当にでも何が支えになるかって分かんないよなって思うとこはすごいありました。
うん、
やっぱ自分の想像力とか、
うん、
なんかその危機的状況を防衛してくれてるっていうのは、
うん、
俺もシェイプオブウォーターも
そうだね、
近いと思うんだけど、
うん、
だから映画とかはもうもろにそういう作品だっていうことだと思うんだよね、
うん、
表現行為として、
うんうん、すっごい軽いとこじゃいけますね。納得いかないなって思ってることがいっぱいあって、結婚20周年目で2人でご飯に行こう、
うん、
ビーバーの服を会社の人がくれたんだよって見せるじゃないですか、
うんうん、
見せて終わりなのっていう。いや、だからあいつを連れてかないとかはまあ映画上仕方ないけど、もう着せた状況で見せてくれればいいじゃんって、
うん、
すごい。そこがせっかくあんな、うん、あれのパペットのサイズに合わせた服みたいなのをなんか用意してんのに着せたシーンは見せないんだ、としか、っていうのが、結構個人的に、って。
だから最初、もう、だから、まあ断られない、展開的には、ね、ジョーディ・フォスターが、なんかやめろって言うんだけど、うん、作ったから、断られる時に着せた状態で見せて断られたらいいのになと思った
んですよ。そうそうそう。
結局連れて行くのにね。
そうそう。まあ、連れてくっていうか一緒ですからね。
一緒ですからね。
うん。連れてくなって言われたから、うん、あの、まあ、外せないから、
うん、
あのね、あの、テーブルに試合見つけますよね。下の方に隠してんだよね、こっちね。あれがちょっとね、いじらしいなとか思いつつ。だってあれ、ビーバーの人格ありますからね。ビーバーがいじらしいなとかちょっと思ってね。
うん、いや、あの、時の一連のテーブルでの、
うわー、もうやめて。
の対応とか表情とかが、
うん、
マジ神がかってて。
うん。
本当にビーバー手放せないっていうか、もう人格乗っ取られてるような人に見えるっていう。うんうん、
いやー、地獄なシーンだな、そこ。もうメル・ギブソン、もう本当ジョディ・フォスターがもうクラクラ、クラクラ来て、もう俺本当に倒れそうになった。う
ん、分かってあげてよってこと？
本当何も分かってないから、結局要は、こういうことが起こるっていうことは、コミュニケーションの話ですよ。何も分からないし、伝われないし、通じ合えないってことからも来るということが強いから、
うん、
それをまたわざわざこんな時にちょっともう本当にやめてください、うんね、すいませんっていう、
あの写真のご利用
し、いやーもうやめてください、本当やめてください、
あれはそう。でもそれを俺ジョニー・フォスター監督してるのにジョニー・フォスターがやってるってとこで、
そうそう、もうね、鬼、
この人全部そういう嫌われく自分で背負ってるっていうか、
そうそうそうだ、そこは偉いよね、
偉い、そう考えると偉いと思った、
偉い、いやーでもね本当に辛い、 辛いよ、まあいいや。
はい。でも俺一番好きなシーンですね。
まあだからまあ、一番の肝ですかね。あの映画のある意味ではね。
確かに。あのシーンのジョディ・フォスター私も結構。うわ。
うん。でもまあ、わかるんですよ。ジョディ・フォスター側の気持ちももちろんわかるんですけど。やっぱりそういうことではないからねっていう。
自分のことを安定させたいことが第一なのかなみたいな、私には。
そういうところがやっぱ実は出てくるっていう。
そうそう。
あなたのことを思ってるって言いながら、
そうそうそう、
思ってない。
そうそうそう。だからそれを実はずっと徹底的に描いてるだけだっていう。
なって、そうですね。
いやー、なかなかね。
前のあなたに戻ってほしいとかね、前のね、君に戻ってほしいって、どんだけ残酷な言葉かっていう、
うん、
それができないからこうだったのっていう、
それが、それで苦しんでたからだよっていう、なんかもう言うこと言うこと、本当にすごい攻撃力で、防御力ない人に対してやってんだみかんが、半端なすぎて、本当にね、もう、くらくらくらってきますね。
そうですね。
本当に首を吊れって言ってんのかって反応したけど、
そうそうそう、いや本当そうだよ、うん、いや追い込んでるだけですからねあれ、
うん、
しかもすごい武器使いながらみたいな、うん、でやっぱりあのシーンのメルギリソンは本当に神がかってます、
神がかってた、あれは本当にそう見えた、
うん、やっぱりアントニエルチン君もね、まあいろんな映画やっぱり出てて、
うん、
ちょっとなよっとした感じとか髪もちゃもちゃして、
うん、
っていう感じの印象が強いけど、
そうですよね、
これねなんか単発でねスッとしててね、うん、なんかね、うん、あ、なんかいい青年、ちょっとイケメン感あるみたいな。あと、だからあれだね、なんか多分ね、この頃、別の作品でも、ね、アントニー・エリチン君とジェニファー・ローレンスは共演してますね。
へぇ、
なんてやつですか？
これもね、同じようなね、覚えづらい日本語タイトル。今日君に会えたら。
あ、覚えづらい。もうやめよ、そういうの。
今日君に会えたら。しかもこれはアントニー・エリチン君がね、主演で。
へぇ、
まあ、恋愛ものなんですけど、遠距離恋愛になるみたいな話なんですけど、彼女が、フェリシティ・ジョーンズ。これも、この時もまだ覚醒してないフェリシティ・ジョーンズで、
はいはいはい、
で、ジェニファー・ローレンスが、遠距離になった後に、ちょっとくっつきそうになる子っていう。
フェリシティ・ジョーンズ VS アリシア・ビキャンデルの時に、アントニエルチン加点があった。
ああ、そうですね。そうですね。そうですよ。
はい、
そのアントニエルチン演じる、ポーター君は、なんかお父さんと似た点をすごいいっぱい、
不戦
にやって、うん、でなんか最初の方結構なんか画面がパッパッパッパッって切り替わって2人が、
うん、歯磨いてる
のが、そうそうそう、うん、同じ癖をやりながらやってるシーンがすごい面白かったですね、
うん、まあやっぱ
いずれなり
う
る、
そうだね、だからやっぱ思春期の悩みの一つだよね、うん、そういう親と何一緒っていうことに対して反抗する気持ちができるから、うん、普通にそういうことに対してだよ
ね、まあ、正しい反応ですけどね、
うんうん、
付箋に書いてある文字が結構おしゃれでしたね、
うん、
あ、いろんな文字を書いてたね、
うん
うん
うん、彼もそういう才能あるんじゃないかなって、うんうん、ノラちゃんと思いましたけどね、
あ、そうだね、だからそういうのはなんだっけ、そうだね、ジェニファー・ローレンスのねノラちゃんか、
うん、
が本当は適当に学園生活で女王とかやってるんじゃなくて本当は君にはすごい才能があるとかって、
うん、
あんまりそういうの具体的に見れない、直接ね示すシーンはないけど、確かにそう言われるとあの付箋のね、いろんな描き方とかデザインしてるってことは、アントニエルチン君もそういう絵描くとか、そういうデザインすることとかに対しての才能とか意識があるから見抜くとかわかるんだね。ジェニファー・ローレンスの。
確かに確かに、
うん、何かを見て。
多分なんかあったんだろうね。多分昔はやっぱお兄さんが生きてた頃までを知ってるからっていうのもあるんだろうけどね。
うん、
うん、
最後 のジェニファー・ローレンスの絵を壁にこう貼って完成させた部屋が、
はいはい
はい、うん、すごいかっこいいなと思って、
デザイン力ってことだよね、
そうだよね、
うんうんうん、
ただどう持ち帰ったんだっていう
ね。あ、まあ、あれはだから
くるくるくるって
相当なデカさんの相当な
デカさんだからなんだっけ、ストリートのグラフィックって、うん、もう書くだけじゃなくって、見つかったらやばいからステッカータイプとかしてっていうのも普通に今多いので、アーティストで、うん、だから至るところで同じようなこともやれるし、そうそう、いわゆるステッカーじゃなくてもう 絵みたいなのがもう貼るだけでアートにするってい
うの、そうなんだ、
うん、
でそのあれですよ、グラフィックは基本的にその相手が残したグラフィックの上に、
うんうんうん、
自分がより高度なものを残していくっていう、う
ん、へえ、そうなんだ、
だから最初にアントニエリチ君がまずは俺が描くと、
液垂れてたからね下
に、まあ、初めて使った感、
うん、スプレー下手っていう感じ、
使ったことない感が
ない感ね、あったね、あれね、リアルだね、
うん、そう考えるとあれなのかな、やっぱお兄さんと一緒にやってたのか、
あ、
グラフィックを、そういうストリートので、それを知ってたんだね、きっとね、
うんうん、
きっとそうだね。だから封印したんだろうね。あの、一緒にやる人がいての自分だと思ってたから。でもきっとそれはお兄さんだけじゃなくて、あなた自身の才能なんだよってことを教えたかったっていうのがあるのかもしれないね。
まあ、ただね、ジェニファー・ローレンス自身がグラフィティするシーンがない。
ない。
あれば俺結構、
もうちょっと。
そう、もうちょっと上がったな
ぁ。あとは、アントン・イエルチン君が壁に頭突きして、
あ、はい
はい、あ、穴が。
いいシーン、いいシーンだな
ぁ。いいシーンだなぁ。
あんな薄
っぺら
い。いや、いいシーンだよね。
殻を破る。
そう、殻を破って突、うん、何か突破したいのに、顔だけ出て結局出れないっていう。いや、うん、いいシーンだな、やっぱ。ね、綿取ってね。
取ってた、取ってた。私、さっき話したところなんですけど、あの、最初のメル・ギブソンが、もう死のうって思って、最初ネクタイで首吊りをしようと思ったけど失敗して、じゃあ飛び降りようと思って、飛び降りようとした瞬間になんか、おいみたいな感じで話しかけられる。でそっからビーバーの存在がなんかどんどん出てくるときにビーバーが話してるときなんだけど映してるのはメル・ギブソンの顔っていうのが最初ずっとあって、それはなんかあくまでなんかビーバーを話してるって体だけどなんか本人が
だからもっと生き物として分離して撮ることもできるわけじゃん、
うん、そうなんだけど
そう見せないでこう客観的にね
そう、うん、で映してるなーっていうのを感じてジョディ・フォスターちゃんそういう映し方かーみたいなわざとかなーみたいな
わざとだろうね、
うん、なんか、
う
ん、
でもなんか終盤というか中盤以降、うん、あのテレビとかで出てくるときに途中から最初は一緒に喋ってるよっていう体でいて、うん、番組が進むにつれてあの、ビーバーだけしか映してないっていうシーンがあるんで、うん、どれだけビーバーに侵食されてるかっていうのを出してるあれかな。
あとだから、結構カメラワークで、ビーバー動かしてる手でメル・ギブソンの顔全然見えなくしたいとかシーンとか、結構いろいろそういう、なんかビーバーをどう映すかは、見せ方は意図的にいろいろ考えてはいるんだと思う。別人格でもあれ、一つの自分のもう絶望してた希望っていうか、ね、そういう、自分の中のね、二つのものがある、中で、ビーバーに一回託してるとも言えるから、
うん、ビーバーの人格が割と出てきて、うん、だんだんその仕事もいい方向に行くかなっていう時の、うん、あのビーバーのおもちゃ、
うん、
工具セット
木工セットみたいな、うん
はい、
あれ売れるの本当に売れるのっていう
確かに
これ商品化シリーズ化できるんみたいななんかずっとすごい疑問に持ちながらで、
うん
ね、最終的にあんなに最初売れてるみたいなニュースが流れてたのに、
うん、
結局みんな捨てられちゃってっていう
やっぱりそうそうそうだからあれ物自体のあれよりも
ウルフ・オブ・ウォール・ストリートと一緒で、うん、このペンを俺に売れ感じと同じだよね、うん、商品そのものの価値とかはどうでもよくて売り方とか、
うん、
トップの人の意識が変わるってことが違うっていうことですよね、
うん、
だから要は、商品自体の価値でよりも流行にした流れをちゃんと作ったってことだよね。だから、最後全部捨てられると。
うん、ああ、なるほどね。うん、あと、トイザラス大好き人間なんで、俺。トイザラスあったら必ず行く。なんでもない話なんだけど、
うん、
トイザラスが映画内に出てくるって、これ結構初めてで、
うん、
子供の時の気持ちが、
に戻る。
ブワって出てきて、
うん、あんまり行ったことないけど、要はトイザラスって何が日本のおもちゃと違ってて、やっぱでかくて、いろいろ大きくて、要はもう、あれは子供のからしたらテーマパークですから、ね。
テーマパークだよ。もう、
うん、テーマパークは、
もう行ったの 1、2回ぐらいしかないかもしれない。
1、2回、
うん、私もそうかもしれない。1回行ってるかなって、あんま記憶がないです
ね。店舗がありますかね。
これは地元に、もう近くにすぐあったから。
なるほどね。行ける距離にあるなら。
うんうん、トイザラスに行くはもう、ディズニーランドとかより嬉しいよね、どっちかというと。で、もうほっといてくれれば、あ、これがお家に来たらこういうことするんだろうなぁ。これどうなってんのかなぁ。裏面もいっぱい見ちゃおう、みたいなさ。
それでも、幸せな時間だ。
ものすごい3時間ぐらいかけてさ、練り歩いて、1個だけ選んで買ってくれるよとかさ。じゃあ、スパイダーマンとかさ。一番楽しい。幸せ。最高
だ。いや、わかる。それは、なんか、俺はトイレダスみたいな大きい、
うん、
おもちゃ屋さんが日本にあるような時代に子供ではなかったですけど、
はい、
単純に誕生日の日になった時に、デパートとかそういうおもちゃ屋さんに連れてもらって、はい、この中で一個選びなさいって、もう本当にね、あれですよ、そんなね、おもちゃ屋さんはね、めちゃめちゃ狭いですよ。
はい、
ね、3時間ぐらい粘りますよ。
粘るよね。
怒られ、ほんで最終的に怒られて泣きながら選びますよ。
見つかんないようになんか逃げられるっていうのもあるの、トイザラスさん。
あ、トイザラスさん。もうこっち逃げらんないから。本当にね、ちっちゃい時の誕生日プレゼントをおもちゃ屋さんに買いに行くと、うんうん、まあ最終的には泣くっていうのが覚えてますね。泣きながら選ばなきゃいけないから。
なるほどね。そ
うだからなんかほんとさ、同年代の時の女の子何してたんだろうって思うもん、ほんとに。
スーパー行ってお菓子1個選んでいいわ、
すごい。ああ、やるやる、やりましたね。
1個だけねってやつ。
やりましたね。
あ、お菓子の話もね、いずれしたいところで、と、うん、いうことで。
はい、じゃあ先に戻ってこれ。
はい。ということでですね、ざっくりスナイダーちゃんから、あの、暗い映画愛の候補にいただいたメールがあるんですけれども、そちらが、実はこのね、それでも愛してる、についても触れてるので、せっかくなんでこちらでね紹介させていただきます。暗い映画愛の候補です。連れが鬱になりまして、2011年、今回の映画愛、それでも愛してると、この連れが鬱になりましてが、同じ鬱病を扱っていることからバトンタッチという形でご紹介させていただきます。投稿して気づいたものですが、それでも愛してるの制作年と連れ鬱の制作年が同じ2011年であるのは偶然でしょうか。日本にこの年 3.11 が起きました。言うなれば国が鬱に見舞われていた年です。ジョディ・フォスターがどう思っていたのかは分かりませんが、映画を通じて何かがリンクしていたのだとしたら、こんなに素敵なことはありません。鬱病にかかってしまったツレと共に生きていく妻の春が二人で病気を乗り越えていく、ただそれだけの話ですが、人が人と支え合って生きていく本質みたいなものが見えてきそうな、そんなかけがえのない作品です、ということでね、ちょっと関連付けていただいたメールだったのでご紹介させていただきましたが、
まあでもあれだよね、
公開としてだもんね。
そう、公開としてあれで、ね、まあちょっと偶然かなっていうと、まあ単純にこれはたまたまの偶然だとは思うんですけど、うん、何でも関連性もないと思うけど、でも逆に言うと海外のでそこまでうつ病の映画とかあまり出てこないんですけど、あ、ちゃんとどこの国でもうつとかあってみんな苦しんでんだなっていうのは、やっぱりこうね、日本の映画にもそういうのあって、海外にもそういうのもあってって見ると、うん、なるほどなって思いますよね。うん。改めて。
あります、あります、うん。ちょっと全然関係ない話になっちゃうけど、うん、富岡製糸場行った時に、うん、富岡製糸場に働いてた女の人たちとか、うん、なんかそのカルテみたいのも、うつ病とかあるんですよ。
うんうんうんうんうん。
なんか最近の病気みたいなイメージがあったけど、
うん、
ずーっと前からあるんだ
な。いや、ずっと前からあるんですよ。だから、最近は、なんていうか、これは良くも悪くもなんですけど、うんうん、みんなうつうつ言いたがる、問題っていうのがやっぱこの10年に20年ぐらいある、うん、ありまして、だからそれでなんかみんなポピュラーなものになっちゃった、本気のうつの人とか、そういう軽度のうつとか軽うつみたいなやつをうつって言うんじゃねえよってみんな怒ったりとかしたりとかもあるんですけど、うん、そうだから、そういうやっぱりもともとあるものが流行ったっていうのはやっぱ最近かもしれないですね。
そうだね、
うん、良くも悪くもなんですけど、
まあつまり昔からあるってことは、まあどこにでも、
ね、でもあるって、そうそうそうそうそう、うん、やっぱ今だとやっぱ落ち込むイコールうつとか言っちゃうのがちょっとだから使いたがるという か
憂鬱のことで使ってるのね。
そう
気持ちが落ち込んでいるっていう意味合いでの、
うんうん、
病名とかはね、症状としてってことじゃないんだ。
でもやっぱこのね、作品でやっぱ終盤でね、すごいショッキングがね、
メル・ギブソンのね、
メル・ギブソンね、いやあれね、まあ俺今回2回目なんですけど、実は前見てて、もう初めて見た時ね、ものすごいショック受けましたね。切っちゃうところで、
うんうん、
なんか家でいたんで多分叫んでたかもしれないですね。うわーってって、すごく切ない。まあでもよく考えたらやっぱあそこがピークで、ああやってね、商品が爆発的に売れて、テレビとか言われて、一応こう色物で見られてるけど変に人気が出ちゃってとかで、元々の鬱である本人自体はそういうのが本当は逆に嫌だから鬱になってる可能性が高くって、なんか変にいろんなものが相反してるというか、自分の中でそこがもうピークなんだなっていうのはあったですよね。だから昔は多分社長として頑張んなきゃいけないからっていう、やっぱビーバー的なすごく強い人間としてやらなきゃっていうのの反動でああやってなったね。結局ビーバーで使ってそうな、でそっちがどんどんどんどん強くなってくるから、また同じことになっていくっていう、だから実はビーバーが強くなれば強くなるほど本体のメル・ギブソン自体は鬱がもっと進むみたいな、まあそれの、うん、臨界点、
ね、
うん、
目に見えてない分ね、
そう
よりこう、ね、
一気にだから、そう見えてない分一気にあそこで爆発して臨界点が突破するっていうのはちょっとびっくりしましたね。まあでも確かにそういうことだなとはやっぱ思うけど、改めて思うけどね、あの描写は
やっぱそのね、うん、イマジナリーフレンドとか何者かを借りて、うん、こう気が強くなるみたいのって、まあ、ほんと匿名性の SNS とかでも全然
そうだし、なんだっけ、 そこまで、そういう話になっちゃうとね、みんな、要はペルソナ問題っていうのがあって、人は、うん、人はなんか自分を、なんかね、何か別の、自分という仮面を被っているっていう、うん、それで実は、なんか社会性を保ってるみたいな話もあるから。
あるでしょうね。うん、
実は中は、内面は違うっていうのはね、だからそれが溜まっちゃうと、うん、病状としての鬱になったりとか、そういうことに言っちゃうっていうことではあるんで。うん、
だからなんか、乗っ取られちゃうみたいなのは、うんうん、やっぱその、なんか映画として見るとね、なんか、珍しいことが起きたとか異常なことのように感じるけど、
う
ん、割と全然
そうそうそうです
あるっていうか
ある、あるある、なんならなんかいい面もあるんですよね、うん、逆になんか自分がを変えたくってそうなってて本当の自分じゃない自分なのかもしれないけどこれで自分が安定してずっと生きていけるっていうタイプの話もあるから、
あ、そうそうそう、そう、
まあ俺も実は多分そういう気が強いなとは思うんですけど、うん、
だからやっぱ腕切っちゃうはショック
なんか自分が実は置いてきたもの、隠してきたものを見せられたかもしれないとかも、多少思ったりとかして、いやーなんかすごくショックでしたね。
なんかインサイドヘッドとかね、
うんうん、
近いかもね。うん、
でもちゃんとなんかちっちゃめな棺桶を作ってるところが、
あれね、
わーっと思って。
ささやかな抵抗だよね。
うん、
なんかあのシーンいいですよね。うん、ずっとね、やめろやめろとか言いながら、黙々とやるシーンが、
うんうんうん、
本当になんか、いやなんか切実な何か、だねっていう、うん、
意外と見たことない映画だな、
うん
うん、
なんかこの作品見てて、うん、タイトルがそれでも愛してる、
はい
はい、であちょっとそれにそのタイトルの部分が一番感じれたなって個人的に一個思ってるのが、うん、末っ子の方の子供やっぱりこうビーバーつけてお父さんが戻ってきて、うんうん、それでも喜んで、
うん、
一緒に木工をしてて、それでなんか話をしてって言ってなんでみたいな話をした時にその声が好きなんだって言って、もともとのお父さんの部分、その一番絶対に変わらない部分のところをそういう風に言っていて、ビーバーはビーバーだっていう対応はしてる中でもそういうところを言っていたりとか、その子が一番変わらなかったかなっていうのは感じていて、
あとそう考えるとあれだね、その話聞いて思うけど、やっぱりあの子はちっちゃいそのから、まだ、リアルタイム、イマジナリーフレンドいる世代、うん、いや、ね、時期だね、はい。だからそういうのもあるのかもね、実は。う
ん、まんま、ビーバーとして撮られてる、ね。
そうそうそうそう。お父さんの友達。うん、でも、だから実は、あの子の私の友達いるかもしれないね。姿を、ぬいぐるみとかの姿なくてもね。
うん、
インサイドヘッドのビンボンみたいな。
ビンボンですよね。ということで、みなちゃま、心の拠り所は何でも良いですけどね、乗っ取られないでください。はい。ということで、ラジオネーム、ビロシちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、次回の暗い映画ご紹介させていただきます。ラジオネーム、ジェレちゃんからいただきました。ザ・フライ。高校生の時に見て、これは自分の映画だと思い、強く共感。実験失敗時はもちろん全てのターニングポイントが恋愛ベタな主人公の勝手な思考なんです。他者ときっちり向かい合えないとこうなるという現代の若者の反面教師とも言える主人公像。今恋に悩む若者に見てもらいたい純愛映画です。本気で言ってますよ。ということで、次回、ザ・フライを皆さんで見ていきましょう。そろそろお別れの時間となりましたということで告知ありました、お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集い3月の開催のお知らせです。3月は18日日曜日、時間帯はお昼から夕方にかけて、場所はいつもと同じく渋谷のユーロスペース下にあるロフト9さんで開催します。チケットまだ販売中だと思うので、興味のある方ぜひ検索してチケット買ってください、お願いします。
はい、ということでドイラジオープニングでも言いましたけれども、次回重大発表ね、え楽しみだということで
盛り上げすぎじゃない、
はい、お願いします。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは第90回アカデミー賞、新作映画を語り合う急げ映画館ではブラックパンサーを扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらう暗い映画愛では、みんなでザ・フライを鑑賞していきます。またやってほしい企画や扱ってほしい題材があれば気軽にメールください。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。
アカウント名はアットマーク映画アンダーバーファンアンダーバーラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジひらがなにつぶえていただきますと皆さんの感想拾えますのでぜひご利用ください。それではみなちゃま、3月もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また半月後にお会いしましょう。お相手は私こたつちゃんと、
おまけちゃんと、
マリッペちゃんと、
キャムレイちゃんと、
タンタンちゃんでした。
またちゃーん、
またねー。